2022年5月29日、本日は復活節第7主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌58番を賛美します。賛美歌58番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第143編です。賛美歌の後ろの 156ページ詩編第143編詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編詩編第143編主よ私の祈りをお聞きください。あなたのまこと恵みの御業によって私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。敵は私の魂に追い迫り私の命を地に踏みにじり、私の霊は萎え果て、私は古の日々を思い起こし、御手の技を思い巡らします。あなたに向かって両手を広げ、主よ早く答えてください。
私の声は大変そうです。
御顔を私に隠さないでください。
私はそのなら宝の御下るものです。
朝にはどうか聞かせてください。
あなたの慈しみについて、
あなたに私はより頼みます。行くべき道を教えてください。
あなたに
主よ敵から私を助け出してください。
身元に私は
隠れます。身旨を行う術を教えてください。
あなたは私の神。
恵み深いあなたの霊によって
安ら
か
な地に導いてください。
主よ皆のゆえに私に命を得させ、あなたの慈しみのゆえに敵を絶やしてください。
私の魂を苦しめる者をことごとく滅ぼしてください。
私はあなたのしもべなのですから。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、皆をあがめます。今朝もここに集まってくることができました。ある人はいつもの通りいつものようにここに来たかもしれません。またある人は誘惑と戦いながらやっと今日来ることができた。ある人はようやく久しぶりにこの場所に来ることができた。私たちは信仰の仲間の顔を見つけて喜び、一方で心にかかっている人がまだここに来ないということを改めて祈りのうちに覚え、ここに祈りを捧げます。あなたが私たちのうちにあなたを礼拝する志をお与えくださり、礼拝の恵みに預からせてくださいました。心から感謝いたします。私たちの心にかかる思いをすべてあなたは知っておられる。私たちはそれらの思いも合わせて心を注いであなたに祈りますから、私たち一人一人を清めてください。取り返しのつかない過ちも知らずに犯した罪も、祈りと御言葉に生きることに貧しかったこと、さらにそれを言い訳することには早かったこと、見舞いにあって申し訳なくお詫びいたします。 聖霊を注いでください。生ける神の言葉を聞かせてください。聞く耳のあるものとしてください。それによって小さく狭くなってしまった心があなたにあって広げられ、地上のものではなく上にあるものを求める思いに生かされますように。隣人のために、この国のために、この世界のために祈ることができますように。どうぞこの地の上にあなたの平和が、あなたの愛が、あなたの正義が貫かれますように。そのためにキリストの教会を強めてください。聖霊によってあなたの力に生かされ、どんな小さな技にも希望を持って生きることができ、捧げることができますように。今この礼拝もそのような時として終わりまで導いてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこよりきたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章1節から4節まで、新約聖書の214ページにございます。使徒言行録第2章1節から4節まで、新約聖書の214ページにございます。お読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。一人一人に一同にと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。来週のペンテコステ礼拝に先立って使徒言行録の説教は2章に入りまして、一足早くというか、聖霊が最初に聖霊が下った出来事を今聖書から聞きました。五旬祭の日が来てとありますが、この五旬祭がギリシャ語ではペンテコステという言葉で、これは五十番目という意味なんですね。それがそのまま教会の記念の日を指すようになりました。で、 この50日目ということは、杉越の祭りから数えて50日目ということで、まあ、日本語で五旬祭となっていますが、旧約聖書ですと七週祭という、7週間経ってくるお祭りなので、数字、漢数字の7に、1週間、2週間の週に、七週祭という言い方もあります。杉越の祭りが、まあ、教会にとってはシエスの十字架と復活の記念となったように、ユダヤの五旬祭、小麦の収穫の祭りでありますが、そのお祭りがキリストの教会には聖霊降臨の祝いに受け継がれた、新しく受け継がれたということができます。今回準備してて今まで気がつかなかったのですが、この小麦の初穂が捧げられる祭りが五旬祭、そしてこの聖霊降臨の出来事によって最初の弟子たちが初穂として神に捧げられるという、そのことを五旬祭の日にこの聖霊降臨が実現したというのはそういう意味があるんだということを、今までそのことは認識してなかった、私は知らなかった、分かってなかったですね。神のご計画の中で五旬祭の日に聖霊降臨、聖霊が下る、そして弟子たちが聖霊に満たされて宣教に伝道に立ち上がるというこの出来事、それはその弟子たちが初穂として捧げられた、初穂の小麦が捧げられた祭りのように、この弟子たちが初穂として捧げられて、そして教会の営みが始まった。その五旬祭の日に実現したという意味があるということを改めて知りました。そして超自然的な出来事が起こりましたね。2節、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえた。耳でもう感じることができました。そして家中に響いたのですから、これは外にいた人にも聞こえたと思います。まず耳で響き、3節には見える形で炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。これは聖霊の炎、聖霊が火として下ってくださった。これは使徒言行録の一章の説教の時に見ましたけれども、主イエスが約束してくださった一章の五節に、ヨハネ、洗礼者ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられる、だからエルサレムから離れるな、待ちなさいとシエスは言っておられた。そしてこれはルカによる福音書を見れば、火による洗礼だ、聖霊による火、火による洗礼ですから、2章の3節はこのシエスのお言葉が実現したと、炎のような舌が別れ別れに現れ、弟子たち一人一人に望んでくださって、火による聖霊の洗礼が授けられて、そして一同が聖霊に満たされて他の国の言葉で話し出すという不思議が起こるわけです。でこれは次回になりますけども、説教台も予告になっておりますが、この言葉というのは11節にあるように神の偉大な技を語っているという言葉ですね。わけのわからない言葉ではなくて、神の偉大な技を語っている。そしてこの後またさらに続くところで、これはイエスがキリストだというペテロの説教につながっていくわけですが、聖霊に導かれて弟子たちは神の恵みの偉大な技を語らせられたと、いうその出来事が起こりました。約束の聖霊が下りました。この聖霊の約束を今日は旧約と新約からもう一度思い起こしたいと思います。あまり開くことがないですが、エゼキエル書という旧約聖書の予言の書があります。 エゼキエル書第37章の御言葉に耳を傾けたいと思います。預言者エゼキエルというのは、という人はバビロン捕囚の民とともにバビロンに、捕囚の民の中にあった預言者で、神の約束の言葉を告げ知らせた人です。エゼキエル書第37章はご存知の方もあると思いますが、枯れた骨の復活という、これもとても不思議な、面白い神の約束の出来事、その予言の言葉です。1357ページ、旧約聖書の1357ページ、お開きになれる方はどうぞ開いてください。エゼキエル書第37章一節からお読みします。エゼキエルが見させられた神の幻です。1357ページにございます。お読みします。エゼキエル書第37章、主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると谷の上には非常に多くの骨があり、また見るとそれらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に予言せよ、人の子よ、予言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。渡辺禅田という、もうだいぶ前に亡くなった日本の代表的な説教者の一人の方の説教の言葉に、教会はこの骨の音が聞こえるところなんだっていう言葉があって、驚きを持って読みました。教会はこの骨が、ここではカタカタと音を立てて近づく。渡辺先生は銀座教会の名誉牧師でいらっしゃって、築 日に1回説教されたということです。銀座の町にも枯れた骨がいっぱいあるって、華やかな町で、まあ、華やかな面とした町の面とあるそうですけど、そういう本当に枯れた骨、谷の上には非常に多くの骨がある、銀座の町にも骨がある、そして教会はエゼキエルのようにその骨に向かって予言をするんだ、そして教会はこの骨と骨とが近づく音がするところなんだという解き明かしにハッとさせられたんですね。そしてそのエゼキエルが見た幻のように、神に命じられたように彼が予言すると、その骨と骨とが近づき、不思議なことに筋と肉もその上に起こって皮膚に覆われると、その中に霊はなかった。そしてエゼキエルは神の言葉を与えられるわけですね。霊に予言せよ、霊を四方から吹き来れ。これ大胆な言葉ですよね。人間が、罪深い人間が神の霊に命令しろと神が言っておられる。私たち本当にちっぽけな人間な罪深いものが、まさに自分だって救われる前は枯れた骨だったんだと今は分かっている。そういう人間が神の霊に命令してよいのだ、まあ、よいのだというそれぐらいの言葉ですよね。霊に向かって予言せよ、霊に命令して霊を吹いてこい、四方から吹き来たれと、そう言えと主なる神はエゼキエルに語り、今神は教会にもそのような大胆な言葉を語れと言ってらっしゃる。なぜならばその霊が彼らの中に入らなければ生き返らないからです。それしか枯れた骨が生きる道はない。それが神の救い、それが私たちの救いでもあったわけです。そしてまたこの言葉に従うというのは、本当に神の霊しか人を再生することはできない、生かすことはできないという神への全面的な信頼に立つということですよね。この言葉通りに予言するというのは、この霊によるほか人が生きる道はない、枯れば骨が生きる道はない、そしてその霊を人間が吹き込むことは決してできない。これも何度か申し上げましたけど、私たちの手の中に聖霊はないわけで、風は自由に思いのままに吹くとキリストがニコデモさんに語ったように、ヨハネ福音書3章で語ったように、聖霊は自由に神の意思を果たされる。私たちはその聖霊は私たちの手の中にはないけれど、神は霊に予言せよということを人間に許してくださった。それはこの枯れた骨を生かすため。私たち教会はこのエゼキエルの予言がこの聖霊降臨の出来事で実現したんだと。弟子たちも自分たちが本当に枯れた骨のように、もうシエスに取り返しのつかない罪の数々を犯しながら、シエスに許され立たされて近づけられて、そして約束の聖霊を祈って待っていた。でもその霊が下るというのはもう神様がなさることで、私たちは待つしかないけれども、それを受けた者は、預言者として召された者は、神に選ばれた教会はこの大胆な言葉を言うことが許される。霊を四方から吹き来たれ、殺された者の上に吹きつけよ、そうすれば彼らは生き返るんだから。聖霊降臨を祝う、まあ、それを来週祝うわけですけど、それは過去にこんなことがあった素晴らしいねじゃなくてですね、この聖霊の働きはもう現在進行形だということを本当に思い起こすことですよね。教会はこの骨と骨とが音を立てていくところだ。 その炎声は肉体の耳には聞こえませんよ。でも霊の耳でこの保養に神様が集められるということに、そのうちに骨と骨が近づく音を聞くのが教会なんだ。前太渡辺先生の説教に目を覚ませられた思いがいたします。この旧約の約束が実現したと。そしてもう一箇所は主イエスの聖霊を送ってくださる約束を見たいと思います。ヨハネによる福音書第14章15節以下、新約聖書の197ページにあります。ヨハネによる福音書第14章15節からお読みします。新約聖書の197ページです。お開きになれる方ご覧ください。お読みします。ヨハネによる福音書第14章15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛する者である。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。イエスは天に上げられて父なる神にお願いして、そして父なる神は別の弁護者、他の日本語訳ではもう一人の助け主という訳もありました。こちらの方も親しんでいると思います。その別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると。そのもう一人の助け主、別の弁護者、別の弁護者ですから、イエスご自身がまず弁護者として弟子たちに出会ってくださった。そしてイエスに匹敵する別のもう一人、まあ人じゃないですから、一人っていうのはちょっと語弊がありますけど、同じイエスに匹敵する助け主、弁護者を父なる神が送ってくださった。それは聖霊の神です。その聖霊の神は永遠に私たちと一緒にいてくださる。弁護者って人間のどんな裁判でも、どんなに悪いことをした人でも弁護人ってつくわけですよね。弁護人なしの裁判ってありえない。でこの私のためにも、皆さん一人一人のためにも、まずイエスが弁護者となって取りなしてくださる。そういう点で今も取りなしてくださる。そしてその同じイエスに匹敵するもう一方の弁護者、聖霊が私たち一人一人のために、この私のために、あなたのために、そして結果的に私たちのために、この聖霊であるイエスに匹敵する弁護者が使わされた。この方は真理の霊である。 ヨハネによる福音書においては、真理とはイエス・キリストご自身ですから、キリストの霊である。また、イエス様の言葉、語っているとすれば、私の霊である。ということです。私たちはキリストの霊を受けた。この主イエスの約束が実現したということです。そしてこの霊は私たちをみなしごにはなさらない。永遠に共にいてくださるわけですから、私たちはもう孤独ではない、孤児のようなものではない。私たちには天に父なる神がおられる。そしてキリストも天で取りなしておられる。そのキリストの霊が、キリストに匹敵する方が私たちのうちに来てくださる、下ってきてくださった。主イエスは十字架に殺され、三日目に復活し、40日間主イエス、弟子たちと主イエスは共にいてくださいましたが、天に引き上げられて、この肉の目には主イエスは見なくなる。19節にある通りですね。しかし弟子たちは霊の目を持って、別の弁護者である聖霊が下ってきてくださいましたから、キリストを霊の目で見ることができる。そしてついにはシェスご自身が再びおいでになる時に見ることになるでしょう。そのようにして聖霊を受けた者たちはシェスの掟に生きるようにされるということです。15節また21節にはキリストの掟を受け入れ、それを守るということと聖霊が下る、使わされるということは一つのこととして語られています。で、同じ隣のページですね、13章の34節にこの掟が語られています。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。これもまた大胆な言葉です。キリストが弟子たちをまた私たちを愛したように愛しなさいと。皆さんできますか？キリストが愛されたように愛するんですよ。できますか？とても無理ですよね。人間がしようと思ったら、まあ、その弟子たちでも、主イエスに付き従った弟子たちでも、まあ、何度も申し上げますが、十字架を前にたくさんの過ちを犯し、また互いの中でも誰が一番偉いかというふうにして、まあ、他の人を蹴落として一番になろうというような人たちであったわけです。そういう人たちがキリストが愛したように愛せよと命じられている。それが新しい掟なのだと言われる。シェスが弟子たちを地上に置いてきぼりにして天に上げたのではないというのが、先ほど申し上げたようにあなた方をみなしごにはしないとおっしゃった。それは聖霊が下ることによって、キリストの霊が下ることによって、弟子たちはこの新しい掟に生きる道が開かれるわけです。キリストの霊を宿している私たちだから、互いに足を洗い合う、互いに許し合う、互いに愛し合う。それこそが伝道の教会になるんだ。35節にありますように、互いに愛し合うならば、他の人が あの人たちキリストの弟子たちなんだねと認めるんだと。どんなに知識があっても、どんなに能力があっても、愛し合うということが失われていたら、それはシエスを証しすることに、シエスの弟子であることを証しすることはできないわけですね。それは人間の力ですることではなくて、それこそ聖霊を待ち望み、キリストの霊に満たしていただいて、私たちは できるできないではなくて愛に生きる志が与えられる。そしてそれは聖霊によってその愛に生きることが許される。自分が本当に愛されている、父に愛されている、キリストに愛されている、どこまでも許されている。そしてそのようなちっぽけな私たちにも別の弁護者を使わせてくださる、そこにも神の愛を恵みを知らされた者たちはこんなに愛されている、このイエスがキリストなんだと証しせずにはおれない一人一人であり集団になるわけですね。そのことが使徒言行録第2章に記録されている最初の聖霊降臨の出来事、そして今も教会は現在進行形でこの聖霊の出来事に生かされているわけです。使徒言行録に戻ります。そして旧約聖書に予言されていた聖霊の約束、主イエスが語ってくださっていたその約束が五旬祭の日、ペンテコステの日に聖霊を待ち望む弟子たちの上に実現しました。一人一人の上にとどまって、あの人には注がれてこの人には注がれないということではない、そのどんな一人一人弟子たちもいろんな人がいますけど、違いがありますけど、一人一人に等しくこの賜物は霊の聖霊は注がれて、霊の賜物である愛に生かされて押し出されてこの自分を生かしてくださっている、イエスはキリストだとこの証に押し出される、一人一人にそして一同に聖霊が注がれて、彼ら自身が弟子たち自身が神に捧げられた初音として教会が始まり、その御業は今もこの教会の上にも実現しているということ、主にあって本当に私たちは大胆に生きることが許されているということを、この今年のペンテコステの時に心に刻みたいと思います。祈ります。主なる御神、来週のペンテコステの主の日を前に、最初の聖霊降臨の出来事、御言葉を聞きました。旧約の予言の言葉、主イエスの約束、私たちの思いや常識経験を超える神の大胆な御業に、言葉に私たちは生かされ、その出来事に引きずり込まれたんだ、そのことを改めて覚えました。ありがとうございます。この西川口にも枯れた骨がたくさんございます。私たち大胆に神の言葉を語り証しする教会とならせてください。聖霊がそれを可能にしてくださることを信じます。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌346番を賛美します。346番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
天にいます父なる神様、今日誠実に多くの兄弟姉妹とともに礼拝を守れる恵みを感謝いたします。今世の中ではコロナ禍がまだ続いており、戦争の中にもありますけれども、本当に私たちの、人間のなすことは本当に分からなくて、あなた様にすべてお任せするしかない、そのような中にありますけれども、この5月の月もここまで守ってくださったことを感謝いたします。また病床にあったり心が泣いてしまってこの礼拝に触れない兄弟姉妹のことを思いますけれども、どうぞ神様が今その兄弟たちの上にも決めくってくださって、私たちと同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。ただいま私たちの一部、一部ですけれども、ここに捧げさせていただきました。どうぞ神様の御用のためにお使いください。この祈りは尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌25番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように、うん、アーメン。これで礼拝を終わります。